文化と街のソムリエ、関学大山中研究室発、多性的文化批評。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の自称文化と街のソムリエたちが、片や伝統芸能からデジタルコンテンツまで、片や商店街のイベントから前衛美術展まで、神戸からアクセスできる文化現象の神羅万象を紹介批評する探偵辛口のラジオコラムです。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部4回の小池真由里です。本日はストリートダンスに寄せる思い、ダンスに情熱をかける学生プロダンサーをお送りいたします。最後までぜひどうぞお聞きください。現在ストリートダンス人口は全国で200万人と言われているほど、今若者の間で人気を得ており支持されています。ストリートダンスサークルがある大学も少なくないです。私自身も大学に入学してからダンスを始めて4年間、時間的、体力的にも最も打ち込んできまして、ダンス留学にも取り組んできました。しかし、ダンスを始めてからというものの、そのイメージの悪さもまた世の中に浸透していると感じる出来事が多々ありました。この番組で少しでもそのイメージの悪さを払拭し、ダンスの魅力を伝えていきたい。真剣に取り組んでいる若者を知っていただきたいと思います。今回は関西学院大学4回生の福田圭さんにインタビューを行いました。彼は私の所属している関西学院大学のストリートダンスサークル、バレエダンスカンパニー以下バレ団の部長を務めています。バレ団は総勢約300人から400人の学生からなる関西一のマンモスサークルと言われ、学生ダンスサークルの中でも最も有名であります。バレ団活用内容として公演は年に5、6回ほど行い、学校のホールを借りて本格的な舞台を作り、一つの公演で数百人ものお客さんにダンスパフォーマンスを繰り広げます。サークル内で多大な時間と労力を費やす中で、サークル外の活動とプロダンサーとして活躍をしてきた福田圭さんのインタビューをどうぞお聞きください。
なぜダンスを始めようと思いましたか？
僕が大学に入学して、でそのダンスサークル の公演が毎回学校でやってて、それをたまたま見た時に、わあかっこいいなって思って、その憧れたのがきっかけですね。まあ、練習量はプロのインストラクターさんがやられてるダンスレッスンに週に2回通ってました。でその他は学校に行って授業の合間を縫って、毎日毎日結構練習してました。はい。
また福田さんはバレエダンスカンパニーの部長を務めていらっしゃいましたが、その時の一番辛かったことなどは何かありましたか？
2つあるんですけど、まあ、1つ目に評判がすごく悪かったんですよ。まあ、一つ学校からの評価がちょっと悪かったかなっていうのが辛かったこと で、二つ目はその周りの大学生とか、まあ、他のサークル団体さんからもなんかちょっとだけ評判が悪かったり、なんか印象が悪かったりっていうとこが結構辛かったなって思ってて、なんかこうサークルのみんなは結構一生懸命本当に毎日毎日練習して、すごいダンスのことも好きで頑張ってるにもかかわらず、やっぱりなんかダンスってちょっとすごい派手なイメージもあるし、なんかそういう印象だけでまあちょっとだけ評判が悪かったりとかっていうのを、まあ、代表としてはすごい辛かったことですね。はい。
福田さんはかっこいいと憧れてダンスを始めたのですが、部長を経験してからさらにそのイメージの悪さを目の当たりにしたとのことでした。私自身も就職活動で年配の面接官の方々に学生時代スポーツに打ち込んできたことを質問され、ストリートダンスと答えたのですが、なかなか分かってもらえずに、それはスポーツではないと反論されました。スポーツと同様、激しく体を動かしたり、筋力トレーニングも行ったりと、体力をかなり使うのですが、 認めてもらえませんでした。そんな中、福田さんはその評判の悪さを少しでも払拭するために、マナーをきちんと守るため、サークル内で頻繁に呼びかけたり、サークル外での活動にも行動を起こしました。次は評判の悪さを改善するために、行動を起こした彼のインタビューを引き続きお聞きください。
僕が3回生の時なんですけど、僕の友人がそのドラムをずっとやってる子で、その自分のドラムを使って何かに貢献できないかっていうことで、 NPO 法人のちょっとした障害を持ってた子どもたちの夢を叶えるっていうメイカーウィッシュっていう団体さんに、ずっと自分のドラムでの収益金をずっと寄付してるっていう活動をしてた友人がいて、まあ、その子とたまたま出会ったことがきっかけで、まあ、僕自身もじゃあダンスができるんで、何かこう貢献すること、ダンスで何かできないかなっていうのが思ったんですよ。で、まあ、それがきっかけで、たまたまなんですけど、僕らの公演に見に来てくれてたあのお客さんの中で、動物愛護団体の方がいらっしゃって、でそれがハッピーハウスさんっていうところなんですけど、そのハッピーハウスさんに、じゃあ僕らがその外でイベント、ダンスイベントをやるんで、ハッピーハウスさんも来ていただいて、じゃあその活動を一緒に広めましょうっていうことをやりました。イベント自体はそのなんか僕らがダンスするじゃないですか、うん、僕らがやった会場がの商業施設だったんで、ちっちゃい子供からおじいちゃんおばあちゃんまで結構買い物に来てくださってて、でもダンスやってたらみんな集まってくるんで、結構幅広い人に集まってもらったんですよ。でその集まってきてくれた人に対して、 NPO 法人の、 動物愛護団体の方の活動内容を紹介していって、なんかそのお金にすごい困ってるってやっぱり言ってはって、動物がすごい捨てられてて400頭近く今保護してるんですけど、その餌もやらなきゃいけないし、その施設自体もすごい老朽化しててっていう話をしてたんですね。だからちょっと僕らがイベントをして何かこう募金ができたらねっていうことで、タオル作ったんですよ。なんかオリジナルでチャリティーグッズみたいな感じで、僕らが自分らデザインして、当日500円で売って、でその300円差し引きした300円を1枚300円あたりをじゃあ募金しようっていうことをイベントの中でやりました。
そのタオルは何枚ぐらい売れたんですか？
タオルは実質目標額を30万円募金したいって決めてて、1000枚売らなあかんなってなって、結局1000枚発注したんですけど、むっちゃ頑張って1000枚売りました。
すごいね。
はい、めっちゃ頑張りました。
そのイベントをして、そのお客さんの反応とかどうでした？
まあ、普段ダンスにこう接しない人が来てくれるんで、まあ、ダンスをこう楽しんでくれる人もいれば、ダンスを見に来たけど、その動物のこと、動物がそんな捨てられてて、そういう活動してる人がいるんだなっていうことを知ってくれるっていうのもなって、すごいイベント自体すごいなんか和やかというか、まあちっちゃい子供もいれば犬猫もいっぱいいたんで、すごい和やかな空気で、皆さんこう結構進んでタオルを買ってくださってたんで、はい、それはすごい良かったですね。